愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は植物工場研究センター有馬誠一教授に農業ロボットを開発するようになった経緯などについて伺います。
有馬先生は愛媛大学硬式野球部の顧問でいらっしゃるんですね。
そうですね、まあなってからもう1年半ぐらいですけど、はい、まあ今楽しくやらせてもらってますね。
やっぱりご自身でも野球はお好きなんですか？
もうちっちゃい頃からもう野球少年でしたから、広島県の出身ですけど、はい、どっぷりカープファン
ですね。わあ、最近ではご自身でも野球とかする機会ありますか？
いや、これがですね、なかなか大学に来てからっていうものをほとんどスポーツをする機会もなく、
あら、
まあその成果が今体の方に出てきてるっていう感じですよね。
今がっしりとした。
いや、まあがっしりというのはいい表現ですけど、まあただ太ったっていうですね。
いや、体格がいい先生でいらっしゃいますけど。先生、本当お若い頃はそのスポーツ少年であったり、はい、また高校時代はちょっと映画俳優じゃないですけど、英語も
映画俳優ほどじゃないですけど、文化祭がね、ありまして、それで、まあ僕らのクラスは映画を作ろうということになりまして、その当時、スーパーマン3っていうのが上映されてましてですね、まあそれを少し使わせてもらおうと。梅干し食べてスーパーマンっていう。
聞いたことあるな。
ね。知ってる人は知っている。
鳥山明さん。
そうです。それを、まあ、使って映画を作りましたですね、
はい、何役だったんですか？
僕はスーパーマンの役です
、
ね、今でこそ本当に梅干し食べてスーパーマンみたいな体型ですけどその当時はまあシュッとしてました
ので、シュッとして
スーパーマン役でしたね、でもう全身全部青でやって、
はい、
で三原の駅前を疾走しました。
まさか、
はい、まあ、当時はビデオ今みたいにね、はい、デジタル化されてませんので、8ミリですから、
フィルム、
ね、む
き出しのフィルムで。
そうです、そうです。で、現像をして、はい、ライトにこう透かしながら、はい、どのシーンとどのシーンをつなげるかっていうんで、ハサミで切って、本当に物理的にハサミで切って、はい、テープで止めるっていうのを繰り返しですよね。まあ、それによって、まあ、私も1階からピョッとジャンプすると、校舎の屋上にピョッと行くっていうやつが可能になりますし。
スーパーマンだ。
そう。
もう今なんか本当いろんなことが家庭用の機械でできますけれども、
そうですね、
その当時は本当にそういったアナログな作り方で ね、でも聞いてるだけで楽しいけど、先生、それご専攻じゃないですよ。
全然違います
よ。そんなスポーツマンであったり茶目っ気がある方が大学の教授になるなんていうのは当時の同級生思わなかったんじゃないですか？
思ってないですよね。
ねえ。
なんでってよく言われましたね。
なんで？でもその当時からエンジニアになるっていう夢はお持ちだったんでしょ？
もうちっちゃい頃からまあエンジニアっていうのが目標でしたね。
はい。
はい、なんか僕もともとだからその何かをこう先にこうビジョンっていうかね、目的っていうものを作って、はい、でそこまでにたどり着くまでのプロセスはどうすべきかっていうことをいろいろな場面でそうなんです。
はい。
だから旅行するのも、ちゃんとこうどこに行って計画を立てるんですよ、
はいはい、
でその移動する手段もこれにしてっていうことを考えながらやらないといけないんです。
ああ、もうこの時間の電車に乗ってとかそういったことも、
そう、
まあ、一人いると嬉しい、
ね、いやいやでそうするとですね、それを考えていろいろこうやるのもエンジニアもそうなんですけど、三次元能って言ってイメージが中にこう出てきやがってくるんですよね、本を見ながらこの映像を見ながらあそこまで行くっていうのをシミュレーションするわけですよ、中で。
なるほど。
そんな行った気になるんですよ。行った気になると、まあ、えっかってもう今日はやめようって言ってっていうのがよくあります。
でもそのエンジニアとその農業工学っていうのが結びついたっていうのはどういったところだったんですか？
エンジニアになって、まあ、いろんな設計をするとかですね、はい、そのものづくりとかその世の中にないものをこう生み出すっていうことにものすごく魅力を感じてたんですけど、それとまあ将来的にもそうですが、その食っていう我々の食べるものっていうのが今後ずっと、まあ、人間が生きていく限り必要な部分ですから、まあ、これはもう永続的にあるもんだろうと、
はい、
それをこうマッチングしたっていうことで、まあ、農業工学的な手法としてはエンジニア、機械工学的な手法ですけど、はい、目的は食品の生産だったり加工だったりっていうことで、それがまあずっと続いていくことだろうなと思ってっていうビジョンを描いたわけですね。
その学生時代には農業機械学の研究をされて、
そうですね、
その中ではこうトラクターですとかコンバインですとか 農業ロボットがあったそうなんですけど、うん、先生はその中でも農業ロボットを専攻されて、はい、ずっと研究を、は
い、そうですね、
まずはあれですか、オレンジ、
まあ、オレンジの例えば収穫をするという作業において、はい、あの葉っぱがあったりもちろんオレンジがあったり、枝があったりということになりますけど、その中でそのオレンジがどこにあるのかっていうことをまず認識をすると、うん、でさらにそのオレンジがあるところに大きさがどれくらいなのかとか位置がどこにあるかっていうことを検出しないといけないですね、はい、でそれをこう画像処理、カメラで映像を撮って画像処理をかけて大きさだったり位置検出をするっていう技術をですね、開発をしてたということですね。
それはまた人間の目ではわからないこともそのロボットを通すことでよりわかることっていうのがあるんですか？
その生育の状態をですね、うん、あのモニタリングできるというような技術もあります。で我々 の, あの植物工場研究センターっていうところに僕ら所属してますけど、はい、そこのメンバーの中で、まあ、あの光合成の機能ですね、
はい、
あのこの葉っぱは光合成ちゃんとできてるかどうかとかっていうのがあの分かるような技術を開発しているメンバーもいます、うん、でそれは、まあ、あの人間に見えると普通の葉っぱと同じに見えますけど、はい、そういうちゃんとしたそういうセンサーを介していくとそれぞれ違ってくるんですね。でそれがその分かってきますから、人間も同じですけど早期発見できれば早期治療もできますので、だからそれぞれの植物が生育の状態が悪くなってもうどうしようもないよっていうところまでいかないまでちょっと悪くなったなということを見てあげて、うん、で対処すれば、まあ、生産性も上がるということですね。
ここで愛媛大学からのお知らせです。9月5日金曜日、愛媛大学グリーンホールで愛媛大学学術フォーラムが開催されます。フォーラムでは愛媛大学の間形清忠副学長が国の重要文化財に指定されている八幡浜市立日槌小学校の保存再生について特別講演を行います。午後1時15分からの開催です。お問い合わせは愛媛大学研究企画戦略チーム089-927-8958まで。それでは引き続き有馬先生にお話を伺います。
でもそのロボットを開発していく中でやはり植物自体のことも知らなければいけないということを先生気づかされるわけですよね。
そうですね。我々の研究室では、まあ、まずはもう植物を栽培をするということからやっぱり始めて、はい、で栽培をしながらやはりこう気づかされることたくさんありますので、はい、僕らも学生の時そうでしたけど、自分で栽培をしながらですね、まあ、一日中ハウスの中にいてでじーっと座り込んで見続けるっていうことですね、よくやりましたですね。でその中でもロボットがどういうふうに動けば一番効果的に動けるかとかですね、うん、そういうのイメージを頭の中で繰り広げながら、外から見るとねあいつ何やってんやろなっていう感じでしょうけど、あの頭の中ずっと動いてるんです、そういうふうにね。それをこう映像として、まあ、あの植物を前にしてロボットがこうイメージできるような形でこう、まあ、ずっと考えるということですね。
三次元能ですか。
そうですね。だからさっきのね、あの旅行の話でもないですけど、はい、いろんな場面でそれがあの、うん、エンジニアとしてもそういう三次元能で図面を描くにしてもそのロボットを開発していく、はい、いろんな機械を開発していくにしても機械そのものの物体としてはもうものがないですけど、その中にこう自分の目がこう入り込んでいって、で上を見たら上の映像がこう浮かびますし、下を見れば下の方の映像が浮かびますしね、でそれぞれがこう動いてる状態がこう頭の中でこう分かるわけですよ。でそうするとあここをちょっと当たるからこうちょもうちょっとこう移動させなあかんねとかっていうことが頭の中で分かるっていうことですね。ひどい時にはあの寝てる時にそれがねパッとこうやって頭に浮かんできて、で飛び起きてあこうしとかなあかんなっていう、っていうのを思ってまた寝るんですけどね、
はい、
まあ、いずれにしてもそういうその寝てる時だろうがなんかテレビ見てる時でもそういう3次元でこう映像が頭の中で浮かんでくるっていう、だからそれがやっぱりこうエンジニアとして、はい、あの重要なポイントだというふうに僕は思いますけどね。
でも先生そのまま研究者として大学教授になったわけではなくて、卒業後は一度遺跡の沖に就職されて、
はい、
研究員としながらそれでもあの岡山大学のあの博士課程で働きながらっていう二足のわらじの時期も終わりだったようですね。
はい、大学の方からそういうことができるので、まあ、あの来ないですかっていうお誘いをいただいて、はい、で、まあ、行くようになったんですけど、まあ、あのその当時の遺跡の木の上司に相談をしましてですね、はい、まあ、ぜひ行ってきなさいという許可をいただきまして、で、まあ、毎月、まあ、1回は必ず週末に行って って、で、金曜日の仕事終わってからそのまま車で岡山まで行って、まあ、土日、向こうでいろんなディスカッションするなり、実験をするなりしてですね。で、月曜日の朝方ぐらいにこうビューッと帰ってきて、で、そのまま仕事に行くっていうような繰り返しでしたね。
当時は市場調査もたくさんされたそうですけれども、はい、どういったことをご覧になってきましたか？
まあ、僕の研究テーマがロボット、農業ロボットですから、はい、まあ、農家の施設園芸をやられている農家の人たちにこういう商品がニーズがあるかどうかということで、はい、いろんな方にお話を聞きましてですね、ものすごく大変な作業で、特に収穫作業っていうのが、まあ、全体の労働時間の半分近くが収穫作業なもんですから、はい、まあ、それがちょっとでも省力化されると他の作業もできたり規模拡大して収益も上がるっていうことにつながるんで、ニーズとしてはあるんですが、はい、ロボットでできるのっていうようなことをね言われる人もいましたし、まあ、今の農業の現状を表してますけど、まあ、その当時十数年20年ぐらい前ですかね、その当時からやはり高齢化が進んでましたんで、はい、もう自分の息子にはこんな大変な仕事はさせられないって言って、もう後継者がいないからそういう商品を開発しても買うことできんなっていう話をよく言われてましたですね。
収穫の喜びとは言いますけれども、その収穫時間に多くの時間を費やさなければいけないというのが現実だったんですね。
そうですね。僕らも学会とかいろいろ発表、はい、収穫ロボットの発表しますけど、はい、まあ、時々収穫の喜びを奪わないでっていうコメントをいただくことはあるんですけど、まあ、実際に農家に行きますとね、そういうことは全くなくって、1日に例えばキュウリだったら2000本とか3000本とか取らないといけないわけで、はい、まあ、そんなに今日はいいキュウリが取れたわって言ってる暇はないんで、もう一心不乱にこうマシンのごとくこう取っていかないと間に合わないですから、はい、まあ、そういうものをいかにその省力化していって、うんうん、できればその生育の状態が高い状態でキープできるような作業、管理作業ってたくさんいろいろありますんで、そういうところにこうシフトしていけば、はい、収益性もぐんと上がってきますんでね、収穫量も上がってきますし、だからそのためにもまずは収穫ロボットっていうものを、まあ、世の中に早く出したいっていうふうに思ってるんですけど、
収穫作業を省力化することで別の分野、例えば管理作業に力を置いて農業を産業として、
そうですね、はい、僕の目的、最終的な目的っていうのは、はい、まあ、農業自体の改革ということでして、うん、はい、まあ、その一つとして産業化をしようと、農業自体をですね、まあ、例えばそのさっきの遺跡農機という会社だったりですね、まあ、そういう一部上場クラスの会社ではなくてもいろんな中小企業たくさんあります。で、そういうところに就職するということと同じような感覚で、うん、農業というなんとか菜園株式会社っていうのをどんどん作っていって、はい、そこに就職できるという環境づくりをしたい。で、そのためにもその収益がずっと安定的に進んでいかないと事業として成り立ちませんから、うん、まあ、それを実現できるためには植物工場が必要ですし、均一にこういろんな栽培ができるためにはいろんな農業機械もいりますし、はい、農業ロボットも必要になってくる。きめ細かく作業をしていくということが重要なポイントになってきますので、そのための機械だったりロボットだったりということが重要なところだと思ってますけどね。
やはりその農業改革をしていくためには産官学がこの連携というのが必要だなということから、先生が大学へというような、はい、
学ですと、まあ、自由にいろんなところにこう入っていけますので、官の人たちとか、その産の人たち、いろんな人とタッグを組みながら、事業として成り立つような農業というものを想像していきたいなっていうところですね。
先生、次回はぜひですね、その愛媛大学で行っている現在の研究内容を詳しくお伺いできればと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい。よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も植物工場研究センター有馬誠一教授にお話を伺います。お楽しみに。